それでは最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。昨日はですね、町田カリスマ聖会が行われましたけれど、非常に臨在もあり祝福された聖会となりました。でまたその中でね、いろいろ語られた方もおられるでしょうし、そしてまた神様がね、これからさらに大きなことをしてくださるなってい こう予感をですね、与えてくださったこと、本当に感謝したいと思います。それで、神様がね、リバイバルが始まったっていうことをね、5月20日以降語ってくださってますけれど、その中でいろんな技をですね、私たちはこう見てきたわけですね。で、袴田さんも先々週になりますかね、首と肩が痛いということでね、こう祈ったらだんだん暖かくなってきて、それでまあ暖かいとか言われてですね、そして、後で聞いたらですね、首が回らなかったのにもう完全に回るようになっちゃったということでね、本当に主が働いてくださったことを感謝したいと思います。主を褒めたたえるっていうのはね、本当に素晴らしいことだと思います。それからこの前の火曜日もね、日曜日にね、美香さんが喉が痛いって言ってですね、歌えますようにってこう祈ってくださいってこう言ってきたんですけれど、火曜日にですね、会った時にまた賛美祈祷会があって、その後ちょっとだけ練習しようと思ってたらですね、もう治ったって聞いたらですね、いやまだ喉痛いですねと言われて、この前祈りがまだ聞かれてないんだなということをね、ちょっと思ったんですけれど、しかしその後ですね、祈祷会をして、とにかく臨在ある賛美が歌えますように、臨在ある賛美を捧げられますようにってこう祈っててですね、そして、実際賛美の練習したわけですね。で賛美の練習終わった後にね、突然言われたんですね、あ、喉が痛くないって言ってですね、で私がびっくりしちゃったんですけれど、ね、練習したのはほんの10分か15分だと思うんですけれど、しかしその中でね、主が働いてくださって、喉が完全に癒されちゃったっていうのがね、あったわけですね。でやはりそこの、ね、イスラエルの賛美の中に主が住まわれるって聖書に書いてありますけれど、その言葉の通りにね、本当にこう賛美している中で礼拝を捧げている中で、本当に心から主を褒めたたえる中で、神様が生きて働いておられ、そして主が栄光を、ね、表してくださったんですね。本当に主を褒めたたえたいと思います。それで、ね、神様は教会に、教会に、ね、キリストが満ちているということを、ね、書いてありますけれど、まさにその教会の中で、ね、共に祈ったりするときに、いろいろな、ね、技を私たちは見ることができるというのは本当に素晴らしいことだと思います。でやはり心から、ね、神様を求めて、そして、その中で歩んでいくときに主が栄光を表してくださるということを、ね、で期待してください。で人に頼るのではなくて、ね、あるいは違うものに頼るのではなくて、本当に心から主に祈って求めるのであればですね、そこに主が働いてくださるということにね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そうする中でさらにね、私たちは多くの技を見ていくでしょう。でその教会が土台とするということをね、神様は言われてますけれど、やはりその教会の恵みっていうのをね、最近よく見せられてるっていうのは、やはりそこに大きなポイントがあるんだなということをね、私は感じさせられています。ですからぜひそれを覚えてですね、求めていっていただきたいと思います。それから、今度パトモスチームが使わされます。で14でしたかね、から21ですね、火曜日から火曜日なんですけれど、まあ、ぜひお祈りください。で秋元牧師がね、黙示録の本を今出版しようとしてるんですね。で最終的なものをこうチェックする時がそこだということでね、言われています。で黙示録の本っていうのは、いくつか出てるんですけれど、まあ、雲虹にいろいろ連載されたんですけど、あそこまでね、詳しく、そしてまた 細かく解釈がされた本というのは今まで出てません。でアメリカでもですね、私がいろいろクリスチャンブックスとは言っていろいろ黙示録の本とか終わりの本とか見たんですけれど、ああいった形でね捉えてるっていうのはほとんどありません。ですから非常に貴重な本になります。ですからぜひですね、それが本当に確実にね、確認が取れて早く出版できるようにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で聖書にそのようにこの終わりのことが書かれてますけれど、それを本当に信じてその備えをしているかどうかっていうのはね、私たちが本当にその時になった時に大きく違ってきますよね。で、なんか最近映画でねレフトビハインドっていう映画が出てますけれど、であれは軽挙でね逃れた軽挙で残った人たちが大変なことになるっていうことがね出てる映画なんですね。でまあ軽挙説がね私たちとは違いますけれど、しかし残されちゃったら大変だっていうことがね出てくるわけですね。ですからぜひそういったことも捉えつつですね祈っておいていただきたいと思います。それから白馬キャンプ、これが7月28日プレキャンプでですね、29から31まで本キャンプがあります。で、まあ、白馬っていうのは黙示録の中にも、ね、出てくるキリストの勝利を表す白馬ですね。でそういった特別なところで神様は導いてくださって賛美大会が持たれ、また共に聖会を持ってですね、神様が祝福してくださるっていうのは本当に素晴らしいことだと思っています。でぜひですね皆さん行っていただきたいと思います。で、まあ、アイシュルンちゃんもね、来られるということでね、昨日パウロ氏も喜んでましたこれで花が出たって言ってですねやっぱり今までね優勝してきてますからね、その人が来るかどうかっていうのはやはり楽しみですよね。ですからぜひお祈りください。また時間があればね、ここで特別賛美でもしてもらえればと思いますけれど、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で臨在ある場所に行くときにね、神様がいろいろ働いてくださるっていうことをねぜひ覚えておいてください。で先ほどの喉の癒しもそうですけれど、この神の臨在によってね、癒しが起きたわけです。で私たちが本当にその言葉を信じるかどうか、それが大きなポイントになります。だからイスラエルの賛美の中に住まわれるっていうことなので、私たちは本当に心から主を賛美するわけですね。でその中で神様が働いてくださるっていうのはね、やはり御言葉の力ですし、すごいなっていうことを本当に思わされます。でちょうど白馬の時にね、風の響き2週のベスト版の CD も発売されます。でまあ前田牧師とねサンボマス氏が頑張ってくれて、そして、ようやく、昨日一昨日ですかね、一昨日の夜中に音源が出来上がって、でね徹夜祈祷会やった後に音をチェックしてですね、私が寝るのが遅くなっちゃったんですけれど、もうそれでOK ということでね、プレス会社に出すことにしました。で昨日は昨日でデザインの方がね出来上がって、そして昨日の夜遅くプレス会社の方にねそれを入稿してもらいました。だから白馬には必ず間に合います。ですから楽しみにしておいてください。で非常にねアレンジ的にも面白いアレンジっていうのが、そういう曲がいくつかあります。ですから楽しみにしておいていただきたいと思います。で何ですかね、聞いたらびっくりしちゃうようなねまあここで言っちゃうとあれ面白みがなくなりますからね、楽しみにしておいていただきたいと思います。それで、まあそれもありますのでね、覚えておいてください。そして8月15日になるとですね、また心ゴスペルコンサートが行われます。で土曜日なんですけど夜7時から、中野ゼロショーホールで行われます。でだんだんだんだんね、そのコンサートにおける臨在もだんだんこう強くなってきてる。だから、 いろんな一般の方々に、ね、触れるチャンスが大きく出てきているということを、ね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで、興味ある方はですね、チラシも置いてあると思いますので、どんどん皆さんに渡してあげていただきたいと思います。それとですね、今神様はこの終わりの時にね、言っておられるのは、この賜物の働きっていうのが大きく表れてくるわけなんですけれど、それとともに聖書を読んでるとですね、イエス様あるいは弟子たちが癒しのミニストリーをしている時に、癒しの祈りをするんですけど、それとともにですね、悪霊追い出しもたくさんやって癒しが起きてるんですね。だから悪霊追い出しをやらないっていうのは、その癒しのミニストリーの十分なね、この聖書通りやってない。そしてまた神様がね、悪霊追い出しを通して解放したり癒す人がいるっていうことをね、言ってますので、ですから私たちの教会でもね、悪霊追い出しはやっていきます。だから必要な方は言っていただきたいと思います。時間はかかったりしますけどね、しかしそれを通してね、解放されたり癒されたりする人っていうのはね、必ず出てきますので、ぜひそれを覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、ローマ人への手紙の10章の11節をお読みしました。で、ここにこう書いてあるんですね。聖書はこう言っています。聖書。聖書っていうのは、私たちはこれは誤りなき神の言葉であると信じてるんですね。だから、聖書がこう言ってるっていうのは、誤りなき神の言葉、神の誤りなき言葉がこう言ってますよ。で、これは信頼できる言葉であり、聖書はですね、権威のある言葉なんです。そして、真実な言葉なんですね。それから当然偽りのない言葉です。その聖書が言ってる、つまりここで言ってるのは絶対的に確かなんだぞということをですね、最初に言ってるわけです。聖書はこう言っています、あ、これは絶対的に確かな言葉なんだぞということを言ってるわけですね。で、それは何て言ってるかというと、彼に信頼する者は失望させられることがないってことを言ってるわけです。で、彼にっていうのはもちろん神様にっていうことですね。だから神様に信頼するのであれば失望させられることがない。神様に信頼するんだったら、私たちは失望する人生を送ることはないっていうことを言ってるわけです。で、この中に失望する人生を送りたい人いますか？じゃあ失望しない人生を送りたい人手の上がらない人もいますね。そういう人はどういう人生を送りたいんでしょうかね。やはりはね、失望しない人生っていうのがいいですよね。失望したい人は失望していただきたいと思いますけれど、しかし神様はこの約束の言葉を持ってね、人々が本当に失望しない人生を送れるようにっていうことを言ってるわけです。だからこの御言葉は素晴らしい約束の言葉なんです。失望しない人生が送れる大きな約束の言葉なんです。で、確かに私たちの人生ね、一時的には絶望することもあるでしょう。しかしですね、それがずっと続くっていうわけではないんです。もちろんいろいろ問題とか困難があって、私たちの人生においてね、もうこれはっつってね、失望したくなるようなそういうことっていうのは起きてきます。しかしですね、最終的に見たときに失望しない人生を神様は約束してくださるんです。で、それが何かっていうと、ここに書かれていることなんですね。で、彼に信頼するもの、これが失望しない人生の大きなポイントだって言ってるわけです。で、失望するって言ってもね、今でも失望している人いるかもしれません。 まあ、でもあの、ね、100% 失望している人もいるかもしれませんし、まあ、ちょっとだけ、ね、失望している人もいるかもしれません。でも、この失望しない人生、神様に信頼するんであれば、 100% 今失望している人であったとしても、その神の言葉に立って、そして彼に信頼していくんであれば、その失望率、失業率じゃないです、失望率っていうか、失望しない割合がですね、だんだんこう低くなってきて、そして、最終的には失望しない人生を私たちは送れるって言ってるんですね。素晴らしい言葉ですよね。神様が約束してるんですから。それで聖書はこう言っています。この権威のある聖書が言ってるわけですから、これには間違いがない、絶対に確かなんだぞということをこう言ってるわけですよね。だから私たちはその失望しない、全く失望しない人生をですね、送ることができるということなんですね。ただ、まあ、今 100% ね、失望している人もいるかもしれません。あるいは 50% ぐらい失望している人もいるかもしれません。でもこれがですね、ここに書いてある言葉によってね、その人生が、自分の人生が本当に変わっていくっていうふうにですね、信じている人と信じていない人がいるっていうことなんです。で、その言葉を本当に信じている人がいる、信じるかどうかで、この本当に信じて、神に信頼するんであれば、そしたらですね、失望が喜びに変わっていく、あるいは失望がですね、希望に変わっていくっていうことなんです。で、こんな素晴らしいことありませんよね。で、まあ、目に見たところでは確かにすぐにはね、そういう形に見えないかもしれません。でもここに立った時に、この言葉を信じた時に、そして神様に希望を持って歩むかどうかということがね、大きなポイントになってくるわけです。その時にここにあるように、本当にこの御言葉を信じているかどうか、これが大きなポイントになってきます。で、いつも失望している人たちっていうのは、クリスチャンであっても失望する人たちっていうのは、本当にこの御言葉を心から信じてない、そこに大きなポイントがあるっていうことをね、私たちは気づくことができます。で、で、神様に信頼するっていうことはどういうことかっていうことをね、それが大きなポイントになってくるわけですね。で、そしたら失望させられることはないって書いてあるから、この神に信頼するもの、これが何だろうかっていうのがはっきり分かってきたら、失望しない人生を送ることができるっていうことを意味してるわけですね。で、それをね、私たちは捉えておく必要があります。で、だからこの神に信頼するっていうことをね、ちゃんと理解しておくっていうのは非常に重要なことになってきます。それと、信頼すれば失望させられることはないっていうことは、信頼すれば変わるっていうことを言ってるわけです。現状が変わる、失望していることが変わっていく、希望に変わっていく、喜びに変わっていく、いい方に変わっていく、そういうことを言ってるわけですよね。だから失望がずっと続いてるのは、何らかの形で、この御言葉の捉え方が何かがおかしいっていうことですよね。で、それをね、そこを変えていく必要があるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、その多くの場合ね、クリスチャンでも失望している人たちというのはたくさんいますけれど、その大きなポイントっていうのは、やはりその神の言葉を信じないっていうことがどれだけ重要かっていうことがね、分かってない人たちです。神の言葉が重要である、神の言葉を自分が本当に信じてないっていうのに気づいてない人、そういった人たちがいるっていうことですね。で、その信じないっていうことが根本的な原因になってるっていうことをね、気づいてないんですね。だから例えば問題が起きたり、困難が起きて失望に陥っていった時にですね、 本気でその神の言葉を信じないがゆえに、いつまでたってもそこから抜け出れないということが出てくるわけです。で、そういった場合ですね、この外から見るとどういうふうな状況かというと、結局神様の言葉に信頼しない、言葉に立たないということは神様に不信感を抱いているということにも捉えられるわけですよね。で、本当にそれは確かな言葉なのに、そんなことはならないだろうとかね、いやそんなこと言ったってこれはうまく解決なんかできないだろうとか思うのは、こう不信仰の思いですよね。で、そういったところがこうあるわけです。だからそれに気づいてない人たちっていうのは多いっていうことなんですね。で、神の言葉を信じなさいっていうことなんですね。だから例えば神様の言われる言葉、あるいはこの書かれている言葉っていうのはね、その大きな問題がある場合、あるいは困難な状況に陥っている場合、この神の言葉を信じろって言ったってですね、それは理解できないことは多いかもしれません。だって例えば本当に大変な病気になっている時にね、今日の御言葉にあるようにこの彼に信頼する者は失望させられることがない、がんの4期かなんかになってるのにね、失望させられることはない、そんなことはないだろうって言ってですね、そんなこと言ったってもうお医者さんが4期だって認めてるからこれは絶対にダメだって言ってですね、で神の言葉を信じない人たちもいるわけです。でも信じる人たちがいるわけです。で、最近そのがんでね、4期のがんの人が癒されてきたとか、こういろんなところで現れてきてます。でね、お医者さんがびっくりするほど膀胱がんを完全に癒されちゃったとかいろいろ出てきてるんですね。で、その人たちっていうのは神の言葉を信じたんです。そして、この失望される人生じゃなくて、失望する人生じゃなくて失望しない人生を神の言葉によって勝ち取っていったわけなんですね。もちろんその人が勝ち取ったわけじゃなくて神様の勝ちなんですけれど、しかしその神の言葉に信じて、そして信頼したときに、神の言葉に立ったときに変わっていったっていうことなんですね。で、御声新聞とかあるいはいろいろ証を見ててください。本当にもう大変な病気であった人たちが次々と癒されていったりしていってるんです。で、それは本気でこの神の言葉を信じたからですよね。例えば旧約聖書の中で、ナーマンという将軍が出てきますよね。雷病で侵されて、なんだ、新しい三藩ではなんかさ、サラートだっけな、サロ、ちょっといい、ようわかんない、サラートでしたっけね。なんかわけのわかんない言葉が第3番では出てます。雷病を表すことです。で、もうその人はですね、治らないということで、神の人のところへ行ってですね、治してもらうということを言ったわけです。ところがですね、行った時に何て言われたかって言ったら、ヨルダン川で7度体を洗いなさいって言われたわけです。で、その人はですね、怒っちゃったわけです。自分にね、手を置いて祈ってくれるかと思ってたら、その神のからの人の言葉っていうのは7度そこで洗いなさいって言われただけなんですね。で、怒っちゃって、それでそれを信じようとしなかった。で、もう帰ろうとしたんですね。でもそのしもべたちがたまたまそんな難しいこと言ってるんじゃないから、まあやってみたらどうですかって言ってですね、そして7度ヨルダン川に浸かったらですね、きれいに治っちゃったわけです。で、最初彼は神の言葉を信じなかったんです。だからもしそのままだったらその病気ですぐ死んでたでしょう。でもですね、その神の言葉にを信じて、そしてそれをやった時にですね、完全に癒されちゃったんですね。で、この神の言葉の力なんです。で、神に信頼するっていうことは何かっていうと、神の言葉に、神の約束の言葉に立つっていうことが大きなポイントだっていうことをぜひ覚えておいてください。そして、いろいろな問題があったとしても、その問題の後ろにね、神様の素晴らしい計画があるっていうことを 私たちが本当に信じてそれをやっていけるかどうか。例えば、この全てを感謝しなさいって書いてありますけれど、感謝していくっていうことに関してもね、ロマ書の8章28節にはこの神の言葉に従っていくんであれば全てを働かせて益としてくださるって書いてありますから、その言葉を信じるわけですね。そして、何か問題があったとしてもその後ろに大きな神様の計画があるから感謝し、そしてまた、喜び信仰の対応を取っていくということを私たちはすることができるわけです。で、問題っていうのはいろいろな形で起きてきます。で、それをですね、ぜひ捉えておいてください。で、神の言葉に希望を持つのです。現実にとらわれてはいけないっていうことですね。現実にとらわれるっていうことは何かっていうとですね、結局自分の考えとか一般的な考え、あるいは常識、それにとらわれるがゆえにですね、結局神の考え方ではなくなってしまうわけです。で、神様はこう言ってるのにそうじゃない考え方に引っ張られてしまうっていうのはですね、神の技がこういかない大きなポイントになってきます。ですから、それをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで、自分の歩みの中においてもね、なんでこう自分はうまくや人生うまくいかないんだろうとかですね、なんでこんなに不運になるんだろう、なんでってですね、こういう人たちもいるわけです。で、その時にですね、こう神の言葉は何だろうということをね、一度捉えてみるといいですよね。神はそんなこと言ってるだろうか。神様はですね、一人一人を高価で尊いって言ってるし、そしてまた一人一人にね、計画があるわけです。それなのになんで自分がこんなに大変なんだろうとかですね、自分で思ってしまうということはですね、その神の聖書全体から言って神の言ってることと全く違うような状況になってるということなんですね。それはですね、サタンがやってきていろんな施策を私たちに入れるからです。そういった否定的な施策、あるいは人を惑わすような施策というのは敵からのものです。イエス・キリストを信じた者はキリストのものなんです。だからこのキリストにある考え方を知ることができますし、そしてまた聖書の考え方に立って歩むことができるんです。まあ、でもサタンというのはいろんな形で攻撃してきます。で、いろいろと偽りのことを言ったり否定的なことを言ったり、そして、落ち込ませたり、あるいは自暴自棄にさせたり、そして怒らせたりですね、いろんな形で我々の思索や感情を攻撃してくるんです。で、そういったことをですね、ちゃんと捉えていけるかどうかっていうのはね、大きなポイントになります。それはつまりは神の言葉からもう離れちゃってるっていうことになっちゃうわけです。で、私だってありましたよ、もうたくさん昔牧師になったばっかりの時にですね、メッセージしますよね。そうするとですね、なんでこんなメッセージを話すのが下手くそなんだろうとかですね、いろいろこうささやきが来るわけです。なんでこのうまく語れないんだろうとかね、もうこんなのやめた方がいいんじゃないかとかね、いろいろこう声が聞こえてくるわけです。そして、お前向いてないんじゃないかとかですね、これやってくるんですね。で、それにもし負けてたらね、今私は牧師はやめてると思います。でも牧師になってすごい祝福受けてるわけですね、いろんな。で、それは何がポイントだったかっていうと、神の言葉なんです。で、いろんなこう否定的な言葉、否定的な考え、施策、そういったものが自分の自身の中でも来ますし、あるいは人の言葉を通しても来ますし、で、そういった中でですね、何が唯一この立てる土台だったかっていうと神の言葉なんです。特にイザヤ書のね、さっきちょっと言いましたけど、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるって御言葉がありますよね。で、そこにですね、 こうちょうど落ち込んでる時は何かにね、そういう言葉が与えられた時にハッと思わされるわけですね。あ、こんなに自分でもうダメだと思ってるのに、神様はあなたは高価でたっといってこう言ってくださるわけです。もう約束の言葉として言ってくださるから、もう突然霊的にね元気が出ちゃうわけです。まあ、その次の週また落ち込むかもしれませんけれど、しかしですね、言葉によって私は立ち返ってたんですね。そして、いろんな神様の素晴らしい技を見てくることができました。でもそういったささやきとかこれっていうのはね、いろんな形で来ます。皆さんの思いの中にも絶対来てるはずです。でもですね、そっちに心が行ってしまうか、あるいは私たちはクリスチャンですから聖書の言葉に立って歩めるかどうか、これが大きなポイントになってくるわけです。だから、そのどんなに問題があったとしても、自分がもうダメだとか思ったとしても、あるいは病気とか困難があったとしても、どこに立つかなんです。で、神に信頼する者は失望させられることはない。つまり神の言葉を信じて、そしてその言葉に立って歩むんであれば、どんな問題があったとしても、実は神様がその中で失望させられない人生を私たちに与えてくださるっていうことなんです。そこの言葉に立つんですね。で、神の言葉、これに力があるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この言葉はね、私たちに勝利を与えてくださるんです。で、私たちの人生っていうのは確かに自分で考えるとね、いろいろ今までのことや何かを考えても、なんていうことだったんだろうとかいろいろ思うかもしれません。でも、そこに戻るんじゃなくてね、敵は過去のことを思い起こさせます。しかし神様は私たちに希望を与えてくださってるんです。信じてる者たちは希望があるんです。もちろん永遠の命っていうのはありますしね。そして、本当に神様の言葉に立てば、どんなに問題があったとしても困難があったとしても逆転勝利をね、神様が与えてくださるっていうことをね、もう約束してくださってるんですね。で、その神様が、この聖書にね、聖書はこう言っていますってもう断言してるわけです。この権威ある神の聖書がこう言ってるんだぞ、神に彼に信頼する者は失望させられることはない。で、今失望している人はいるかもしれません。でもその人も喜んでください。この言葉に信頼してあるのであれば必ず変わってきます。で、今 100% 失望している人がいたとしても、それがですね、徐々に変わっていって 0% の失望する人になっていきます。立ち続ければですよ。この神の言葉に立ち続けるんであれば、もう人生が変わっていくっていうことをね、ぜひ覚えていていただきたいんですね。そして多くの人たちはその神の言葉をね、本当に信じきらない。で、人の言葉とかね、人のアドバイスとか人の思い、あるいは常識的な考え、そこに立ってしまうがゆえに、その神様の素晴らしい恵みと祝福をね、受けずにいる人たちがいるということを捉えておいてください。そして、この神様はこの言葉を通してね、私たちの人生に勝利を与えてくださってる。だからそこに立つ。そして、まだその神の言葉がね、わからないっていう人たちは、聖書をどんどん読んでっていただきたいと思います。で、聖書は神の言葉ですから、その中で受け取れるべきところを受け取っていけばいいんです。先ほど私がね、読んでないですけど、言った私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そういう言葉を受け取ればいいですし、また今日の御言葉もね、神に彼に信頼するものは失望させられることはない。だから神様に従っていけば、神様の言葉に立っていけばもう失望しないんだという約束があるわけです。で、ロマ書の8章28節のように、従っていけば絶対に益となる、どんなことがあっても益になる、そういう言葉をしっかりと握っていけばいいんですね。で、その神の言葉を本当に信じる、 その神の言葉に立つ、でそこがね、ポイントだということ、そして、その神の言葉を受け取っていない人たちは、さらにそういったもうすでにある言葉を信じるとともに、それとともにどんどん聖書を読んで、その中から語りかけを受けてください。で神様が特別に示される言葉っていうのがやってきます。それをまた受け取って自分のものとしてその言葉に立って歩んでいくんですね。だからその神の言葉にはすごい力があるっていうことをぜひ覚えておいてください。一度ちょっと経済的にね苦しい時があって大変な時があったんですね。でちょっと場所を覚えてませんけど、1年目はねそこそこ、そして2年目もまだそのまま、そして3年目にね祝福するっていうことがね聖書の言葉を通して語られたわけです。でその時にねそんなこと起こるのかなとか思いながらもですね、私たちはその言葉をしっかり受け取ったんです。で1年目確かに経済的にね厳しい状況がずっと続きました。で2年目もですねあんまり変わりなくずっと行ったんですね。ところがですねその言葉を受け取ったなんか3年目になったらですね本当に変わってきちゃって、そして少し経済が良くなって、そして時々献金も与えられてねパトモス行ったりとかそういうこともできるようになっちゃったんですね。で神の言葉は真実だったんです。で本当にその神様が語られた言葉っていうのを受け取ってそれを握って、歩んだ時に主が働いてくださったっていうことをねぜひ覚えておいてください。それは私たちだけじゃなくて皆さんの人生、一人一人の人生に神様が素晴らしい計画と祝福を用意しておられるからです。でその神様の言葉に立って歩むのであれば、私たちは決して失望させられることがないということを覚えてですね歩んでいきたいと思います。それとともにですね、最後になりましたけど今日もですね信仰の言葉、これをですねみんなでやりたいと思います。神様がねリバイアルを起こしてくださった、そして神様が今問題あることに関してもですね、解決してくださるということをですね共に告白して、主を賛美したいと思います。でまだ分かんない人はですねハレルヤハレルヤとか言って交わっていただきやっていただきたいと思います。それじゃあまずリバイバルが始まったっていうことをねグッさんリードしていただきたいと思います。
天の父様、
あなたがこのリバイバルを起こしてくださったことをありがとうございます。多くの方々を救いに導いてくださったことをありがとうございます。癒し奇跡がなされてきたことを本当にありがとうございます。主の栄光が表され、またその中でこの人々を解放し栄光を表せたことを感謝します。主を褒めたたえます。あなたがこの地にリバイバル、町田にリバイバル、日本にリバイバルを起こしてくださったことをありがとうございます。日本にリバイバルを起こし世界のリバイバルを感謝します。主を褒めたたえます。ハレルヤ。主を褒めたたえます。感謝します。じゃあもう一つ問題が解決されたという、天皇様、あなたがこの御言葉を通して問題を解決してくださったことをありがとうございます。主を褒めたたえます。あなたの言葉には力があり、あなたが全ての問題を解決してくださったことをありがとうございます。どんな大きな問題であってもあなたの言葉によって全て解決したことをありがとうございます。主を褒めたたえます。あなたを感謝します。ハレルヤ。主を褒めたたえます。感謝します。これはですね、私たちが本当に神様を褒めたたえ賛美しているということになりますのでね、いずれ大きな結果を見るでしょう。それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。この否定的な言葉をこの口ずさむがゆえに、この私の真の言葉が隠されている方がおられます。この否定的な言葉を注意して歩んでいきなさいとおっしゃられます。それはこの敵からのものであり、私の言葉を告白し続けなさいとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りします。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。 愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放主でありますから、ありがとうございます。今どうぞお一人一人の体、また精神に働いてくださり、癒しの御業を表してください。どうぞ悪い部分に触れ、あなたの力ある御業を豊かに表してください。あなたの恵みを感謝します。イエス・キリストの名によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの名によって、一人一人の病の霊を断ち切る。イエス・キリストの名によって、一人一人の精神と肉体に目指す。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの名によって、この一人一人の体の上に、また精神の上に、イエス・キリストの癒しを宣言する。この肩と首が凝っている方がおられます。そこに今、足が触れられ、癒されました。それを受け取ってください。また、ちょっとこの左手がちょっと痛い方がおられます。ちょっと筋が違ったような形で痛い方がおられます。そこに今、足が触れられ、それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また、足がちょっと痛い方があります。そこに今足が触れられました。吸い足を受け取ってください。イエス・キリストの名によって、お一人一人の体、精神の上に、イエス・キリストの十字架の血潮の勝利を宣言する。あなたが癒し主ですから、ありがとうございます。今働いてくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アーメン。